お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、証の時をありがとうございます。御心の証ができるように聖霊様導いてくださるようにお願いいたします。イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。お祈りありがとうございました。白馬にですね行けたんです。普通初めはですね行く気がなかったというか行こうとしなかったんですね。で熊本からですね、結果的には7名行ったんですけども、初め1人だった途中で5名増えたんですね。でその中にうち の奥さんである石田さんも行くようになったんで、ああもういいやこれ任せとこうと思ってはですね、私も安心しとったんです。そしてですね、イザボシが来られてお話しする中で、誰が行かれますか、こうこうこうこうって、あそエリシャブ行かないのって、あ僕はもう金が行くので任せました、危ないねって言われてしまってですね、管理者が行けないとダメだよって言われてですね、もうコロッと考え変わったんですね。これはいけない、よし行くぞと決めてですね、まあ行ってきたんですけども、カバーをですね本当にありがとうございました。で初めにですね行くときに経済がなかったんです。だからまあ難しいなというふうに思っていました。だある姉妹がですね、これはイザヤ節のミニストリーであったんですけども、ギデオンの祈り、聞く祈りを言われて、私たちも聞く祈りということを初めてですね目を受けたんですけども、ある姉妹がギデオンの祈りをして確認取ったら、それはイスラエルさんに捧げなさい、私でなかったんですね。イスラエルさんなんででしょうって言ってでもですね彼女を言ったんです。でイザヤ節が言われたので、私もですね、これはもう行くべきだなというふうに思ってですね、すぐ考えを変えました。で、カバーを受けるというのは非常に重要なことからで、また特に権威を持つ方には忠実あるいは従順というのが、ね、最近の私のモットーです。だからもうすぐそっちにこう切り替えてですね、しかしながらそのお金があるかどうかが問題ですね。で、お金はその前にですね、ルカの21章から老婆が生活のすべてを捧げたということを受けていたんで、私はアメリカマリアミコトチームに精進定めとったんですね。でそこに全をすべてを捧げてそっちに行こうと思っていたら、そうじゃなくてですね、白馬ということに気がついて、白馬の方でいろいろ計算するとですね、和幸と3人で家族全部で行ったんですけども、ちょうどあったお金がですね、ちょうどその白馬の金額だったんですよ。あこれはやっぱり白馬だったんだと思って喜んでですね、白馬に行くことができました。で何もないんだけども、何とかの体験があるので、必要はね神様は必ず満たしてくださるという確信を持ってね、喜んで行くことができました。でその中で羽田からバスが出たんですけども、それがですね、イザヤ節が副リーダーでいろいろされたんですね。で僕だったらとてもああいわいかなかっただろうなと思うんですけども、もうすぐ賛美始めてですね、特別に今臨済が添われているから必ず語りかけてくるはずだから、賛美をして霊歌を歌って、それから予言をしてください、一人一人がそれぞれね。でそこから示した語りかける苦悩で始めましょうということでしたんですね。で私はそういうこと非常に苦手なタイプです。もう臨済全然わからないことないけども、あまりわからない。でそういう語りかけるのはどっちかって非常に苦手だけども、もうそう言われるのでそうだろうなと思って賛美していったんですね。そしたら普段来ない思いという考えが来たんですね。それは清い心っていう。で私は教会ではですね、自分はヤングジジイ、若いじいさんだと思ってたらそうじゃなかったんですね。やんちゃじじい、本当の意味は。でやんちゃじじいとかそういうとこだったので、私の心はそんなに清いとは、もちろん罪だらけでもないでしょうけれども、罪だらけさんですけれども、清い心とは程遠いなと思っていたので、そういう心を求める心は私にはあまりないわけですね。でも確かに今までないことだったので、神様の示しかなと思ってですね、それを受け取ったんです。そして、正解出たら、藤木さんがですね、予言で、清い心、賛美の中で清い心を与えるかなんかに言われたんですね。ああ、やっぱりそうだったのかということでね、まあ、ふさわしくはないけども、似つかわしくはないけども、神様が何か私にですね、そういった面の心の内側をですね、変えようとしておられるなっていうのはですね、賛美の時に我が霊を見てに委ねますですかね、純子節から、あれがすごく今心に響くんですね、賛美する時にね。で若田氏も清めてくださいと特に響くわけなんですよ。で本当に心から若田氏を清めてくださいって言って賛美をずっと続けてたので、まあそういう流れがあるのかなと思ってですね、それを受け取っていかれることができました。でその間にですね、イザヤ牧師がちょうど私たちの実践の特訓、予言の特訓の中で リーダーにされてですね、チーム分けいろいろされました。で、そういう中でも、こういうふうにしたらいいのかという学びがね、たくさんあってですね、本当に良かったんですね。で、予言の実践をされたんですけども、私たちはあるグループでね、その予言をしていたんですね。で、その中で、やっぱり、メンバー見たら、イザヤ牧師いるし、京子牧師とですね、ノイコ牧師とかね、かつて長崎の預言者学校に行ってた頃のメンバーがバーッとおるわけですね。思い出してね、あの頃も全然何も分からずにですね、もう逃げ出したいぐらいだったんで、ちょっと緊張を受けてしまってですね、そういうことがあったんですけども、でも、その中でね、ものすごく大切なことも学ぶことができました。で、結局、カリスマの特権というのは預言だったんですね。預言がやっぱり一番大切なんだということをですね、知ることができました。で、その中で、聖会の中で預言がずっと語られていくんですけども、パール牧師と伏木さんが預言する中で、溢れる感謝でしたかね、そう捧げる必要がある。で、感謝を通して、霊の壁を破るというふうに言われたんですね。私は、感謝は悪いことが益に変えられる。そういうレベルで取っていたんですけども、もちろんそれもあるんだけども、でも、本当に私が真実にあふれるばかりの真実な深い感謝をしていくときには、感謝を通して霊の壁が破られる。あるいは、その感謝を通して語りかけと示しとか、またそういうことが見えるように、その扉を開いていくというような意見が語られてですね、ああ、やっぱり来てよかったな、考え方がゴロッと変わりました。感謝に対する考え方がね。これは本当に本気でしていかなければいけないな、というふうにですね、非常に強く感じました。それと、イザヤ牧師がですね、保持されたときに、熊本のですね、証を用いられたんです。で、人の、パールとシラスが捕らえられて、留置場の一番奥でね、賛美する時のことを語られたんですね。で、その時に熊本の証をされました。で、そしたらですね、急に後ろでね、ううってですね、この、おえつする声が聞こえたんですよ。で、ああ、自分同じような記憶の中にあって、その精霊に触れられて、本当に感動して、泣いておられて、ああいうふうなですね、こと初めてだったんですね。私もよく分かっていることだけれども、涙が流れて仕方なかった。だけれども、その声を出してですね、うっと言っても、むせび泣いて、おえつするというような感じでね、その声を聞いてですね、とっても素晴らしい賛美の中で、いや、賛美じゃなかった、人材の中でね、その人が触れられていると。本当に素晴らしい人材の中で、本当にですね、喜ぶことができました。で、賛美を通して、その自分だけじゃなくて、周囲におられる方々まで、とても素晴らしい影響を与えられるんだと。ね。パールとシラスが賛美したおかげで、その、牢獄にいた人たちが、それあるいは、看守ですね、家族のことを救われたとかですね、そういう話の中で、そうだということをですね、知ることができたんですね。で、本当にですね、今度のキャンプは素晴らしいキャンプであったというふうに思います。で、暑かったんですね。冬の用意をバッチリしてですね、そして、普段着ない長袖着てですね、パッチも履いて、ここで行ったらですね、もう熱中症が出るぐらい暑かったんですよ。で、もう後でですね、しまったと思って、もう、そういう用意はしてなかったんでね、暑さをひしひしで我慢しながら、でも、とても素晴らしい人材と、もう熱気むむ。生の人材と人の熱気とですね、両方でもうなお熱くなっている感じでね、でもとっても素晴らしい、キャンプになりました。で、ちょっともう時間がないかもわかりませんけれども、行ってよかったなというふうに思いました。で、ぜひ、来年皆さんですね、一緒に行って、カリスマの実践をね、受けていただきたいというふうに思います。で、たくさんあるんですけども、ちょっとですね、年に似合わず、なんか頭がぼーっとしているような感じがあります、今。だから、もうここらで、ね、やめてもいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、とっても素晴らしいですね、キャンプでした。でですね、ぜひ行っていただいて、これからの働きのためにですね、その賜物を磨いていただきたいというふうに思います。神様ありがとうございます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
レルヤ、主の皆を褒めたたえます。この今回ですね、神様の恵みによって冬の白馬キャンプに行ってくることができました。そのことを主に感謝いたします。その前にお祈りいたします。愛する天のお父様、原様の皆をあがめます。冬の白馬キャンプで受けた恵みと祝福を本当に分かち合う時を、原様がこのものにも与えてくださったことを心から感謝いたします。神様、どうかあなた様の御栄光のみが表されていきますように、私たちがさらにしもべとしてあなたに仕えるものとしての恵みと祝福に預かっていくことができますように、助け導いてください。この時を感謝して、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。本当にエリシャ牧師がおっしゃったようにですね、受けた恵みと祝福はこう非常に大きかったと思います。でそれがですね、帰ってきてすぐというよりも、この1年間の中でどんどんどんどん表されていくだろうと、私はすごくそう思っています。というのはですね、夏のキャンプに行った時にですね、その時は聖霊のこの注ぎかけを受けたというのを感じてはいたんですけれども、どのくらい受けたのかというのは実際的には分かっていなかったんですね。ところがこの時間が過ぎていく中でですね、あの時にはっきりと神様が聖霊様でこう佐賀教会に必要な、また私に必要なものを与えてくださったということが半年間の中でですね、はっきりと分かっていたんですね。だから今ここでですね、本当に皆さんと分かち合いたいと思ってるんですけれども、どの程度今私が受けた恵みを分かっているかどうかっていうのはちょっと分からないなというふうに今感じてます。でも神様は真実な方ですからですね、このこれから夏のキャンプに行くまでに、この冬に受けたものをはっきりと私の歩みの中で表してくださるんだということを確信しています。それで本当に私今回行けるということはですね、なんていうのか、こう本当にこの棚からですね、ボタン持ちが落ちてきたというぐらいのですね、恵みと祝福なんですね。本当に経済的にも本当にその ゆとりのない中なんですね。でもなんていうか、この神様は1回目のですね、冬の白馬キャンプの時に吉谷牧師夫妻が新婚旅行で行くという時から、私も行きたいなって、新婚旅行でついていくわけにいかないし、でもそれとともにですね、お金もないしということでですね、もうどうしても行けないなと思ってましたけれども、この2回目は行きたいなという願いの中で祈ってたんですね。で結局のところ1年間のうちに状況が変わるかなと思ってたけども、まあ、経済的な状況変わらずずっと来てたんですね。ところがですね、とにかく申し込みだけはこれだけはしとこうと思ってですね、主人外に言われて申し込みしました。そしたらですね、時が経ってきた時にですね、ある方からですね、全部の必要を全部出すから一緒に行きましょうって言われたんですね。2人分出すから行こうって、それでもう喜んでですね、もう参加することができたわけなんですけども、まあそういったわけでですね、まあ、私たちはこの九州チーム羽田行きと別行動になるようになったんですけれども、まあ、それも感謝だったなというふうに思います。行きのバスの中でですね、もう本当に霊の三宅、もう最初から霊の三宅ということからですね、勉強しながら、今までの私とは違う、こんなに頭痛いことはなかった、私はもう旅行というとですね、呼ぶこともなく、もうピンピンしてるんですね。あそこに行ったら何が美味しいとかですね、ここに行ったらあれがいいとか、そういう私がですね、頭が痛くてもずっと祈っとかないと、もうダメだったんですね。寝ることは寝るんですけど、頭の痛みはずっと取れない、そういった中で白馬キャンプに変わっていたんですね。でまあ着いてからですね、まあ、私自身はこうぼーっとしているような感じがあったんですけれども、でも本当に白馬キャンプに行ってみんなでこう賛美して、本当にもう閉会開会礼拝の中から、まあ、始まった時からも本当にその賛美のすごさ、賛美のうちに働かれる主の臨在、もうなんかすごくそれにこう満たされていてですね、もう涙がこう賛美しながら涙がポロポロポロポロこう出てくる、そういった感じで過ごすことができました。そして本当にしもべとしてのですね、本当に導き 導きの祈りもこう導いてくださって、そういったことをなすことができました。で、私はですね、白馬キャンプに賜物の訓練に行くと行きたいとすごく願ってたんですけれども、白馬キャンプに行って何を恐れてたかというと、賜物の訓練を受ける、そのことが一番恐れていたんですね。もうなんていうか、その佐賀教会のこう牧会者はイエス様ご自身ですけれども、まあ、その下にあって、私たちはあまりこうすることもなく、まあ、なんかこう本当にこうどの程度自分たちがカリスマ的なことを分かってるんだろう、用いてるんだろう、そこら辺がこう分からないままで、そういったところにポーンと訓練に行ってついていけるだろうか、その心配がすごくあったんですね。だから私の施策考えとしてはですね、まあまあのクラスに行けたらいいと思ってたんですね。で、神様にも、まあ、あなた様がちょうど良いクラスに導いてくださるから感謝しますとか言って、まあまあのクラスでの訓練だったらまあ大丈夫か、そう思って、こう実際的にカリスマの訓練の時が来たんですけれども、さあ、クラス分けがされていくわけですね。で、その時に主人が言うんですね。お母さんは中級クラスに合格したんだから上級クラスに行かないとダメだよ。私は初級クラスがいいんじゃないかと思ってたんですけれども、主人がそう言うならもう、ああしょうがないなと思って、検閲所だから検閲所に従わないとと思って、まあ恐る恐る行ったんですね。そしたら上級クラスで50名以上の方がいらっしゃって、そこでまた3クラスに分かれたんですね。それで番号123と言わせられて、それでグループ分けがあって、私はキャラ牧師のチームに行けたらいいなと思ってたら違うチームに入ったんですね。それで違うチームに入ったら、こうメンバーを見たらなんかすごそうな人がたくさんいらっしゃったので、また嫌だなと思ってて、それでとにかく予言が始まって、予言を語って、なんとか予言の霊を捉えて予言しなきゃと思って予言語って、それでその後でまた3チームに分けられたんですね。で、2回以上予言を成した人、2回以下の人、全然語れなかった人って3つに分けられたんですね。で、私は3回語ってましたので、2回以上のチームに入ってしまった。で、2回以上のチームに入ってから予言をしたけど、そこでですね、予知予告、指示予言を中心に語ってくださいって言われて、っていう感じでしたけども、もうとにかくもう必死だったんですけど、もうパッパッパッパッパッパ語っていかれるんですね。予知予告、指示予言を、ほうと思ってからですね、私もなんとかと思いながらやってたんですけれども、まあ途中で休憩が入って、もうどうしてもちょっと私は場違いじゃないかと思ったのですね。すいません、私はどうも場違いのところに来てるんじゃないかと思いますけど、とそのリーダーの方に言ったんですね。それではそのリーダーの方がおっしゃるには、いいえ間違いではありませんって言われてですね、ああそうですかと思ってですね、それでまた次の後半のですね、中に加わっていったんですね。それで加わっていったら、まあ、前半よりも後半の方が予言の霊を捉えやすくなっていてですね、それでなんとか語ることができたんですね。それでもう午後からまたその訓練がね、あったらどうしようかと思ってたら、翌日訓練がまたあって、その翌日の訓練の時には私と同じクラスで訓練した人たちは上級の特進クラスの方だったんです、全部。それでその方たちは全部パール秋元牧師のところにその日は行かれて、で、あと残ってる人であったんですね。で、比較的心理的にですね、圧迫を感じることなく楽に予言することができたんですね。で、最後にリーダーの方がおっしゃったんです。予言はやり続けるっていうこと。で、それから自分の同じレベルでやってたら成長しませんよ。自分よりちょっと上の高いレベルの人と予言をする。じゃあそういう人がいないときは、じゃあどうしますかと、予言の書をどんどん読んでください、とにかくやり続けてくださいということをおっしゃいました。それで、まあ、このような私でもですね、予言クラスにそういう場違いじゃないかなと思うところに神様入れてくださったので、ああこれは予言を一生懸命語りなさいという私に対する語りかけだと思って帰ってきました。で、最後にはですね、本当に私の恵み みはあなたに十分であるというのは、私の力はあなたの弱さのうちに表されるかであるということをもとにですね、メッセージが語られ、主人と私本当にそうですそうですと言って帰ってきました。でこれから表されていく恵みをですね、本当に分かち合えたらいいと思いつつ、今日この証の場に立たせていただきました。感謝いたします。愛する天のお父様、あなた様の皆あがめ褒めたたえます。この証の時を感謝します。本当に言うべきことをなかなか言うことのできない弱さを覚えています。その弱さを感謝します。感謝して愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。
天のお父様、本当に御心の証ができますように、イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。本当にお祈りをありがとうございました。エリシャ牧師も言われたんですけども、もしですね、事前にこの今年の冬の白馬では熱中症で倒れる人が3人出るから、冷えピタを持って行きなさいっていう予言が出てたら、本当に予言だったんだなって思いました。ですごい寒さを覚悟していったんですけども、実際ですね、人口密度といったら今と同じぐらいなんですね。白馬の行かれた方はご存知ですが、一番大きな会場ではなくて、CS をしていた小さい方の会場 に200名、215名、びっしり入ったんですね。ですからちょうどこういう形で、これの3倍ぐらいですかね。で、人口密度がこのぐらいです。本当に。それで暖房、今冷房が効いてるんですけど、冷房と暖房効いてるんですが、それが空調設備が全く効かなくなったので、しかも大町文化会館行くとかそういうことないので、朝から晩までずっとそこにいるわけですね。それでもう本当に霊下もですね、火の柱が立つような、ちょっと消え入るような霊下じゃなくて、ガーッと全員が天に向かって叫ぶので、本当にすごい熱気になったんですね。で、そういう熱く求める缶詰ですね、沖縄から北海道までの人たちが、もうこの群れの人たちが本当に心を込めて求める、そういう時になりました。で、私たちは本当に去年行けませんでしたので、夫婦でこうとにかく その場に行けたっていうことが本当に大きな恵みでした。で、実際その羽田からですね、全泊したんですけども、この20年ですね、長崎がこの5月で20年になるんですけども、気がついたらいろんなことを話していて、で、この1年のことも話していて、夫婦でですね、朝4時になっていたんですね。で、本当その最後の結論はですね、九州に来てよかったっていうか、もう本当に皆様の取りなしに支えられて、1年後に白馬に来ることができて、また伊勢牧師のメッセージの証の時が与えられて、本当に心から感謝をしました。ありがとうございます。で、帰りのバスはですね、みんな同じような証なんですね。去年私は来ることができませんでした、いろんな経済や体調や、でも今年は来ることができましたっていう、そういう祈ってですね、悔い改めて来ることができましたっていう証でしたので、来年はですね、多分九州一台じゃ足りない、長崎だけ、福岡だけ、熊本だけで一台ずつでみんなで行くんじゃないかなってことを無理なく思うキャンプでした。で、実際行ってですね、私自身個人的に語られたのは、伊沢牧師のメッセージを通して、私自身3秒通して私自身が変わり、周りが変わる、そしてどうしても越えられない壁を越えていく新しい霊が与えられるっていうことを語られました。そしてその後不思議さんのセミナーがですね、今年は特筆すべきセミナーだったと思います。というのは20数年間前から存じ上げていたんですけど、本当にこうベールに包まれるような人生で、不思議さんを通しての予言でなければ私たちの今のこの働きはないんですけれども、そのすべてというか、かいつまんで証しをしてくださいました。で、インターネットに上がっているそうですので、聞かれてない方はこれはぜひ 聞かれてください。ではっきりですね、予知予告ということに関してこれから立たれましたので、不思議さんが立たれましたので、群れ全体に予知予告の預言者が立ち、具体的に始まってくるな、それの幕開けだなということを思いました。そして不思議さんが言われたことを一つだけ言いますと、今ですね、入門クラス、初級クラス、中級クラス、上級クラスときちっとした組織の中で守られて、本当に安全に右にも左にもそれることなく訓練を受けることができることがどれほど恵みですかでしょうかってことを言われたんですね。不思議さんの時にはそういう組織がなくて、もう本当に人生でもうちょっと凄まじいいろんな攻撃を受けながらその整えを受けてこられているので、私たちは当たり前のように入門、またかっていう感じで、また初級クラスでしょうかっていう感じで今までやってきてるんですけど、これが本当に守りだということを言われました。で一つですね、また幕屋の絵を描かれてですね、私たち祭司が特別に香り置き香を炊く、1日に2回ですね炊くことが神様へのこのこちらからできる真実で、もこの神様注ぎかけあるんですけど、私たちにできる最善は賛美を捧げることなんですけども、それをもう一歩深めてパウロ牧師がですね、これはですね祭壇を通って聖女から聖女に行くんですね。でその祭壇っていうのは全焼の生贄を捧げるところで、本当に献身、自分の人生を全て神様に捧げたものがこの十字架の恵みによって聖女に入って、そこで香りを光沢だから、もっと正確に言うならクリスチャン全部なんですけど、献身をして神に全部を捧げて、そして聖女に十字架の恵みで入って、そこで賛美を捧げる。だから聖女と聖女の礼拝は違うって言われたんです。聖女はそこに神そのものがご臨在されていて、本当に献身の思いを持って神に全身全霊を持って賛美を捧げるっていうことを言われました。もっとそしてですね、そういう賛美がそこでですね、献身の祈りをもう一回全員でしたんですね。いつものようにこの祈りは聞かれますよって言われて、その犠牲者がパウル牧師とイサイ牧師ですって言われたんですけど、本当にその白黒の世界ではなくて、本当に神ご自身と共に生きる、なんていうかダイナミックな人生が始まりますということで、初めもう一度献身をしてから感謝の生贄を今日もされると思うんですけども、丁寧にですね、時間をかけて主そのものを褒めたたえ、良かったこと悪かったこと、そしていろんな人間関係感謝をし、時間をかけてですね、自分たちの将来に関してもある時間を決めてですね、ずっと感謝のその香り置き香を焚いていきました。でそういう中で予言のセミナーが持たれました。であと関東の7チームの賛美がですね、私初めてこう目の前で聞けて、すごく感動っていうか、技術がですねすごくレベルアップしていて、本当に素直にですね、実際私たちにはカトリックのいろんな施設に行かせてもらっていて、これじゃあまりにもいけないなっていうか、もっともっと技術的にも本当にたくさんの人に主に触れていただくためにはもっと練習しないといけないということを思いました。でスプレンダーっていうチームが一つあって、すっごいたくさんいるんですけど、今回ですね本当に感動して、ああ一緒に入ってこう踊りたくなるような、それでこれだったら長崎県下電撃とか九州全部でこんなのが、まあ、主が言われれば、今九州ヤング賛美ってあるんですけど、ダイナミックなそうたくさんでですね賛美するチームができたらいいなって思いました。最後に金田から帰ってくるときにですね、尋常じゃない風、バスから出たら人間が倒れるぐらいの風だったんです。でスーツケースが実際倒れてしまうような風で、で待機していないと降りてくる飛行機も降りれない、そしてこっちもずっと何機も何機も待たないと飛び立てない状況でした。で何が怖いって、風より怖いものはない、小さな人間が作った飛行機はですね、簡単に神様の風でひっくり返されてしまうんですね。で教会に祈って取りなしていただいて、ようやく飛び立ったんですけど、遊園地がで突然ストーンと落ちるようなのがありますね。ああいう衝撃で飛行機がですねすっごい揺れて帰ってきました。そしてあるところを通過したら完全に抜けて全く 平穏になったんですけども、はっきりですね、あとしばらくですね、これはカリスマに関してかなりの風当たりの中を、整えをですね、通過するんだな、長崎に帰るにあたって、これサタンもはっきり知ってるな、みんな全員ですね、よしやるぞって、予言するぞって思いで帰ってきてますので、それに対する風当たりっていうのははっきり始まってる。でもある期間をしっかり乗り越えたら完全に安定するところに通るんだなということをですね、持って帰ってくることができました。皆さんの問いなしを本当にありがとうございます。感謝します。
出してください、はい、この後セミナーをしていただきますけれども、ちょっと最初にエリシャ牧師が言われました中で、感謝は霊を打ち破るということを言われました。もちろん賛美も打ち破るんですけど、感謝そのものが霊を打ち破る。で、北九州教会は感謝で霊を打ち破った教会です。で、北九州教会は今まで3人牧師が変わっておりまして、岡田牧師が行かれた時はですね、礼拝が終わるとみんな一斉に帰る教会だったわけですね。そして岡田牧師は一人、鳴り響く声で高らかに賛美を歌った教会だったんですけれども、徹底した感謝で霊を打ち破って第7週に一番多くの賛美が入った教会です。でこれはね、へりくだって、そこから学んでほしいと思います。生きた証がここにある、九州にあるのでね、感謝でその霊を打ち破った教会だった、おそらく一番、傷んでいて、一番傷ついていて、一番、大変だったという人間がどうしたか申し訳ないんですけど、だった教会が画期的だと思うんですけども、感謝を通して今最も、なんていうかね、命が溢れている教会の一つになったというふうに私は思っています。でもう一つはアンナさんが言いました、予告予知指示みんなバンバンやるって言われましたけども、それはそこだけじゃなくて、替えのバスで、アンナさんバスじゃなかったんですけど、替えのバスでみんなが言ってたことの一つはカルチャーショックを受けたっていうことでした。で、ある人なんかはもう明かししないで、明かしたら泣きますからもうこれでおしまいとか言ってですね、言った、いつもなんかパワフルな女性がいました。で、それが何かというとですね、それぐらい、他の人たちは大胆に予言をしてどんどんやってた。で、九州で今回行った20人っていうのは、20、子供を抜けたら21人っていうのは、お金と時間をかけて行ってますので、それなりのカリスマに対する意識と熱意は持っていたと思うんです。その一人一人がはっきりカルチャーショックを受けました。どういうことだったら、あまりにも自分たちは真剣ではなかった。これは真摯に受け止めてください。はっきり申し上げますけど、結構寝てる人がいます、ね、私も含めて寝てる人がいます。ぼーっとして寝てる人がいますので、目を覚ましてほしいというふうに思います。いいですかね。で、カリスマに対してね、真剣に求めて真剣にね、これをやっていただくことに、ね、してほしいなと思いますね。これみんなやってました、カルチャーショックね。で、うちの教会のトボキ山本っていうパスタがいるんですけれども、山本牧師もですね、帰ってきた日にですね、もう悔やみました、悔やみました、悔やみましたって何回も話をしたんですけれども、皆さんぜひ山本牧師に会ったら白馬って声かけてあげてくださいいいですね、これ愛を持って、ちょっと真剣にやってほしいと思います。神の栄光のあるために、それから、賛美のことを妻が言いましたけれども、賛美の技術は相当なレベルです。だから服装にしてもはっきり向かうもプロっていう意識でやらせていますので、でそれが全てだとは私は思いませんが、賛美に対する飯を持っていて、そういう賛美に導きを感じていらっしゃる方は、私はそういう賛美じゃないんでね、そういう賛美に飯を感じている方はそういう技術とそういう備えをしてほしいと思いますね。でやっぱり相当なれば、私素人で全然わからないように、その私でもああすごいなって思うような賛美だったので、やはりそれも賛美に関わっている人はですね、ちょっと真剣にやってほしいなって思います。競争じゃなくてね、主の働きのために、本当に魂を勝ち取るために、ね、やってほしいなと思います。それと不思議さんの話をされましたけど、一つだけ出しておきます。不思議さんが言われた中で、1% でも偶像礼拝とか占いとかを残しておいちゃいけないって、そうすると霊を捉えるとき違う霊を捉えるって、 1% でも残しておいちゃいけない、あったらすべて悔い改めてちゃんと断ち切ってくださいって言われたんですよ。 1% でもって言われたんですよね。そしたらそこから違う例を捉えるから、 だからそのきちっと悔い改めて霊を断ち切っておいてほしいということを言われましたので、これは皆さんの伝えておかなきゃいけないと思いますので、まあ、聞かれた方はねもう聞いたと思いますけれども、それを心に留めておいてほしいなというふうに思います。それじゃあ、この後セミナーを小須田牧師にしていただいて、でその後実践を実際に白馬でやってきたことをここでやらせていただきたいというふうに思います。それじゃあ、カリスマのセミナーをですね、証も含めて、よろしくお願いします。